中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にほっとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。久しぶりです。お元気でしたか？約半年ぶりの配信となりました。今年の6月にミモレ編集部から総務局人事部というところに異動になりまして、配信を少しお休みしていました。仕事が変わった直後はなかなか気持ちが落ち着かなくて、小説も頭に入っていかないような、まあふわふわした感じだったんですけど、ようやくちょっと日常のペースをつかんできたこともあり、最近はむしろ読書した方がよく眠れるなっていう感じで、毎日いろんな本を読んでいます。皆さんと共有したい本がね、すごく溜まってきたので、またこちらの配信を再開したいっていう気持ちがむくむくと湧いてきて、リターンズとしてリスタートすることにしました。改めてよろしくお願いします。さて、ではでは早速ですが、今夜のお便りご紹介します。配信をお休みしてた間にインスタのメッセージでいただきました。ひじはせさんからいただきました。今年の3月に転職をしました。自分のキャリアのために望んだ転職でしたが、実際に仕事を始めてみると大変なこともたくさんあり、自分のダメなところや苦手な部分を痛感する日々です。たまに周りの人からの少々きつい言葉に涙が出そうな気持ちになることも、心が折れそうと思った時にまた明日も頑張ろうとふんわり思える本はありますでしょうか、といただきました。ありがとうございます。仕事の内容は学びも多く興味深いのでと、はじはせさん書いてらっしゃって、修行と思いなんとか気持ちを維持して奮闘していますと書かれていました。わかります。私もまあ転職ではないんですけどね、同じ会社ですけど転職に近い移動なんで、これまであまり向き合わなかった苦手なところを痛感しながら修行と思ってやっています。ひじはせさんへ今日の勝手に貸し出しカードは、勝手に貸し出しカード久しぶりですね。緊張する。今日の勝手に貸し出しカードは牟田さと子さんの文にあたるにしました。この本は読んだ瞬間から真夜中の読書会で喋りたいなって思って温めてました。多分本が好きな、読書が好きなこの番組を聞いてくださってる方は、お好きな方が多いんじゃないでしょうか。キュンとする本です。もうお読みになった方も多いかもですけれども、どんな本か、そしてなんで転職したばかりのひじはせさんにおすすめしたいって思ったのか、後半に続けたいと思います。当たるは人気構成者の牟田さと子さんのエッセイ本です。構成者さん、構成さんって講談社では校閲さんということが多いですが、この本はある本から数行引用があって、そこから関連して牟田さんのお話や考えが広がっていくっていう構成になっています。牟田さんご自身が構成を担当された本もあれば、構成や文章にまつわる一節を引っ張ってきているところもあって、その引っ張ってきている本が三野桃さんとか川上美恵子さんとか村上春樹さん、三谷幸喜さんなどなど、その箇所を読むだけでもかなり読み応えがあって楽しいです。引用された元の本も読んでみたくなるから、読み返すたびに無限に読みたい本が見つかってしまう、無限地獄本と私は思いました。そんなわけで、読書好きさん、本好きさんにはキュンポイントの多い本なんですけれども、お仕事エッセイとしてもすごく味わい深い本でした。構成者とはどういう仕事かっていう話が何度も出てくるんですよね。私が印象に残ったのは、構成の仕事が向いていると思っている人は向いていないっていう話と、減点方式の仕事だっていう話ですね。100点満点が前提で、そこから点数を引かれる一方、ファインプレーで挽回する、逆転するっていうことができない仕事だと。確かに編集とか営業の仕事は たとえミスをして失点を犯してもファインプレーで挽回するってことができたりするなと思って、構成が素晴らしかったって読者からコメントが来るとかいうことはあまりないし、構成さんが素晴らしいから本が売れるってことでもない、こう何も気づかれないことがベストみたいな仕事だっていうようなことが書いてあって、なるほどと思ったんですよ。そうね、私が今いる総務の仕事もそういうところはあるかもしれないですね。自分たちの仕事の存在感が出ない方がうまくいってる証拠みたいな。じゃあ何に矜持を持って、プライドを持って仕事をすればいいのかっていう話なんですけど、文にあたるの帯に中の一節が引用されてまして、私もここがすごく好きな一節なのでちょっと読みますね。構成者にとっては100冊のうちの1冊でも、読者にとっては人生で唯一の1冊になるかもしれない。誰かにとっては無数の本の中の1冊に過ぎないとしても、別の誰かにとってはかけがえのない1冊なのだとあります。先ほどのこう向いてると思っている人は向いていないっていう話ともつながるかもしれないんですけど、たくさんのことをこなしていくとやっぱりだんだん慣れてくるし自信もついてくるので、向いてるって思ってきそうな気もしますが、ずっと向いてないって思ってるぐらいの方が向いてるみたいなことだったりするのかなと思ったりしました。このお仕事の矜持、何を大切にするか、何を大事に仕事を選択していくのかっていう話で、へえと思った箇所をもう一つ読みたいと思います。仕事ってね、それが家事でもスーパーのレジ打ちでも、例えばデイトレードでも肉体労働でも何でもいいの。種類でもなければ結果を出すとか出さないとか、そういうものでもないの。結果なんて運もあるし、そんなものいくらでも変わるもの。これは川上美恵子さんの「すべて真夜中の恋人たち」という小説の一節を牟田さんが引用されているんですけれども、ここに出てくる主人公は構成の仕事をされている人なんですけど、その人が、友達にフリーランスになることを勧めるっていう小説の、下りがあって、そこをまた牟田さんが引用されてまして、そのセリフが抜き出されています。私はね、信頼できる仕事をする人が好きなのという、こう言っちゃうとなんだかまるきり時代錯誤のバカみたいなんだけどと自重しながらも、自分の人生において仕事というものをどんな風に捉えていて、それに対してどれだけ敬意を払っているかが気になってしまうのだというところを、引用されていて、そうかなるほどと思って、そうか敬意かと思ったんですよ。そう、何にどのくらい敬意を持っているかっていうのが、似てる人と仕事をしたいっていう、それが信頼できる仕事である人だっていう風な話なんですけど、確かにそのどれだけ敬意を払っているか、敬意の対象とか量が似てる人とは仕事ができるなと思って、細かいところでは意見が割れたとしても、そこが一緒だったらできるし、向かってる方向が同じでもそこが違う人とはやっぱりちょっと合わないなってなっちゃうのかなって思ったりしました。でこの本文にあたるは、隅から隅まで文に対する敬意で溢れているから、何度も読みたくなっちゃうんだなと思ったりしたわけです。さてこの本から紙フレーズを紹介して終わりにしたいと思います。10年前を振り返るとカンナをかけたがる構成をしていました。手にお葉を整え、説明を補い、文の前後を入れ替えて、誰にとっても読みやすく分かりやすい文章にすることが構成の仕事という気負いがあった。そういう構成を出過ぎた鉛筆と呼ぶのだと後読みの先輩に教わりました。はい、こちらのカンナをかけたがると出過ぎた鉛筆という言葉について少しだけ補足をしたいと思うんですけれども、カンナをかけたみたいにっていう比喩は、 もともとは翻訳家の岸本幸子さんの言葉だそうなんです。でこれを同じく翻訳家の柴田元幸さんがある講座で使っておっしゃっていて、悪文と言われるような文章をカンナをかけたみたいに綺麗にしちゃいけないっていうお話が印象的だったっていうのを村上春樹さんが翻訳に関する本の中で語っていたっていうことで、まあ偉大なる翻訳家のマトリョーシカみたいな、この人の言葉をいいなって思った人が引用したのをさらに引用して、それを牟田さんがまた引用しているっていう箇所でした。と、鉛筆っていうのに関して少し補足しますと、光悦さんがここを直した方がいいですよって指摘するのは2種類あって、明らかに間違ってる、事実と違うとか誤字脱字みたいなものは赤色で修正が入って、直した方がいいのでは合ってますかっていう念のための示唆は鉛筆で指摘が入るんです。まあ、これはちょっと新聞か雑誌かとかによって違うかもしれないんですけど、少なくとも講談社はそういう風な区分けになってまして、で鉛筆の方は編集者とか著者の判断で消す、つまりまあこのままでいいですって無視するケースもあるんですよね。文芸書は割と著者の意向を優先することもあるかと思うんですけど、私がこれまでやっていた女性誌とかノンフィクション実用ジャンルの記事は鉛筆でも光悦さんの指摘が最もだっていうことで修正することが多かったように思いますね。さっき光悦のお仕事ってあまり表立って褒められたり感謝されない仕事みたいな話をちらっとしましたけど、光悦さんのファインプレーにまあマジありがとう、危なかったって思うことは、まあ気づいてくれて感謝することは数えきれないほどありましたね。もうそれを直接伝えたことはなかったな、この場を借りてお伝えしたいです。で、そう鉛筆ってね、なんかこう絶妙だなと思いまして、そう直した方がいいと思うけど直さなくてもいい、まあ、直さなくてもいいけど、ま、判断は任すけど直した方がいいと思っているっていう意思表示じゃないですか。だから文章に限らずいろんなことにおいてこの鉛筆に当たることっていっぱいありますよね。後輩とか、まあ、若い子とかの仕事ぶりに対して直さなくてもいいけど、まあ、直した方がいいよって気づいちゃったらすごく言いたくなるんだけど、これは出過ぎた鉛筆かなって思うようになりました、この牟田さんのエッセイを読んでから。まあ、このままでいいって結果的にその子が思ったとしても指摘を受けたっていう事実は残っちゃうわけじゃないですか。だからまあカンナをかけるようにツルツルにしようとしなくてもいいのかもってなんか思い直したりして、私自身も自分自身にカンナをかけすぎちゃうところがあって、ご相談をしてくださった、メッセージを送ってくださった肘長さんも、まあ、もしかしたらそうなんじゃないかなって、もっとこうすればとかもっとこうできるはずとか思うこともあるけれども、まあ、自分自身に出過ぎた鉛筆を入れないようにしてもいいんじゃないかなと気づいちゃったけど、あんまりいい出来じゃなかったなって気づいちゃったけど、スルーすることも一つありかもしれないですね。私自身も自分にあんまりカンナをかけすぎないようにしようって思いました。肘長さん、メッセージありがとうございました。一つお伝えしなきゃいけないんですが、これまではここで紹介した本を実際にリクエストしてくださった方にお送りしてたんですよ。ちゃんと一冊新品のものをお送りしてました。だけど私が編集部じゃなくなっちゃった関係で、個人情報、住所とか電話番号とかを安全に管理する手段が今ちょっとなくなってしまって、私が直接 SNS とかで本名だったり住所を聞いたりするのもあんまりよろしくないかなということで、今回から本のご紹介のみにとどめさせていただくことにしました。もし気になったら、よかったら手に取ってみていただけたら嬉しいです。また今後は番組に関するお便りだったりリクエストはインスタグラムのアカウントバタヨムの DM でお受けいたします。取り上げてほしい本だったり番組の感想などぜひお寄せいただけたら嬉しいです。 そろそろお時間になってしまいました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございます。真夜中の読書会おしゃべりな図書室はリスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからぜひメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。